今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月の、第1回目の金曜日なんですが、今日は、入道雲、そして空に、青空、まあ、しかし週末はちょっと台風6号の行方が、注目されるところなんですが、皆様どうぞご注意ください。さあ、この京都の夏にふさわしいお客様にお越しいただきました。さあ、創業明治6年といえば今年できっと150年だろうと思います。その三島邸は今そんなテーマでお届けいたします。三島邸、なんと5代目ご当主でいらっしゃる三島太郎さんにお忙しいところお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、このラジオカフェのあるスタジオからは本当に三島邸が拝見できる、見える、本当にいい場所にあるなというところなんですが、三島邸なんと今年で150年になられたんですか。
そうですね、明治6年創業、1873年ですので、はい、ちょうど今年が150年ということになります。
150年、
はい、やっとですよ、はい、京都では。
あ、そうですよね、まだまだ大関関脇ぐらいの感じでしょうか、はい、
まだ幼稚園ぐらいですかね。
あ、幼稚園、
よろしくお願いしますね。
あ、そうですよね。この三条目店街の西京泉堂さんとか、はい、それから三津破さんも結構歴史が本当に長いっていうところが当たり前にあるのが京都だなっていうところですが、そうですね、は
い、全国でもこういった長寿の企業、オーナー企業が本当に一番多いのが、はい、京都ということもデータで出てるようですね。あ、
そうですか、はい、それはこうどういう、こう要素、原因によるものなんでしょうかね。
特にですね、会社のみならず、はい、もちろん文化的な華道であるとか茶道とか、いろんな分野が京都には総本山のようなところがたくさんございまして、やはりそういった意味では、そういった長く続くいろんな要素があったり、つながりとか、そしてそこの、まあ、地域の人たちのそういった意識があるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、京の都と、都があった京都ですから、さまざまな文化、食に関しても、それから、例えば和装に関しても、いろんなものが、はい、伝統文化としていまだにこう受け継がれていると、で革新を生みつつというところなんですが、まあ、そういう京都でとはいえですね、まだまだ幼稚園っておっしゃいましたが、このすき焼きの三島邸、はい、明治6年創業というのは、こう日本でいう、日本全体から見るとこのすき焼き屋さんっていうのは、はい、どうなんでしょう。
そうですね、それまで江戸時代までですね、基本的にはこう仏教の影響もありまして、はい、いろんなお肉を食べてはいけないという、500年近くあったわけなんですけどもね、
はい、
で、まあ、黒船がやってきて文明開化ということになりまして、海外からのいろんな文化も入ってきて、ちょうど、食肉のね、お肉を食べる、文化も入ってきた、はい、それをですね、まあ、初代のものは、もともと京都におりましたけども、幕末の最中ですね、長崎の方へ向かって、その食肉の文化を初代のものが学んで、はい、そして明治の初期にですね、
はい、
その時の第2代目の知事さんの牧村知事さんがですね、この方が こう東京へね都が行ったもんですから、
はい、
京都が寂れていくことを本当に心配なさいまして、京都へた、まあまあ、いたものをまた戻してですね、食産産業を含めてですねいろんなインクラインとかいろんなことを、本当に京都で実践された、そしてあのいろんなものが興行していったという時期に、はい、三島亭のすき焼き屋も生まれたわけなんです。
あ、そうなんですか、はい、そうするとこう都がお江戸に東京に移ってさあ京都はどうするというところで、はい、やっぱりいろんな方がいろんな努力をされたそういう中の一つであるというところなんですね。
そうですね。
だから明治6年というと本当にまだまだそんなにこう定ま世の中が定まっていない時であろうと想像しますけれども、はい、その150年、五代、継がれてきたというところなんですが、はい、7月には祇園祭り、
はい
はい、ね、この寺町通り、三島店もさん、ラジオカフェも寺町通りに面しておりますが、はい、ぐぐぐっとこう南に下がりますと高島屋がやや東にございまして、はい、高島屋のショーウィンドウにその祇園祭りの期間、さまざまなこう時代背景のある祇園祭りの市場通りであったり、寺町通りであったり三条通りであったりさまざまな写真が飾られておりまして、
です、ね、はい、
その中になんと三島亭の3階建てでしょうか、ね、
そうですね、今当時のものと全く同じこのそのまま使っております。修繕をしながらですね、3階建て、はい、木造建て明治6年生まれの建物で今も営業しております。
そうですか。いや3階だったんだというところが気づかなかったのは今こうアーケードを見ておりまして、アーケードに3階部分が隠れているんですか。
はい、そうですね、そうですね。あらら、はい、
はい、
戦後にアーケードっていうものがね、
はい、
商業地区でということで非常に、ただ夏も冬もアーケードのおかげでね我々暑さしのいだりしてるので、
本当です。雨が降っても、はい、嵐が来ても、は
い、人の賑わいもあるというのが、はい、一つ商店街のこの寺町商店街の魅力でもあるわけなんですけど、たまたま少しね、
はい、
建物自体は少し上の方が見づらくなっておりますけどね。
あ、そうですか、はい、そうすると今は3階もその利用されてるんですか。
そのまま使っております。
あ、はい、そうですか。そうすると3階に伺ったことはないですが、3階から見ると何が見えますか。
そうですね、はい、ちょうどアーケードの上を見ることもできますし、
はい、
以前はですね、僕が小さい頃は50年ほど前は、
はい、
大文字が見えました。河原町をちょっと今はビルがねいくつもあるから見えなかったんですけども、はい、一番3階建ての上の部屋から大文字が小さい頃は見たことがございましたね。
今は何かのビルにビル陰になって
そうですね、河原町にもたくさんビルができましたから、それはちょっともう今は見えませんけどね。
あ、そうですか、はい、その古い祇園祭り の写真を拝見しても、あ、いいなと、たくさんの方が屋根の上に乗ったり、
はい、
して外国の方もおられたのではないかなっていう写真をこうゆっと伸ばしてみると、
はい、
いろんな方が本当にこのあれは観光ぼこがこの寺町通りを四条通りから寺町通り、はい、三条通りに向かって、はい、北上するというシーン
だった。後祭りですね。
あ、そうですか、
はい、後祭りだと
観光ぼこの写真だから先祭りかもしれませんね。
観光ぼこは先祭りか。
そうですね、
失礼しました、
はい、まあ、そういうこう
寺町をね通ってたわけ
なんですよね。そうですね、5年間その通りましたっていうことが説明としてありましたが、
あります
、はい、まあ、そういうこう歴史のある、あ、三島亭ってすごい歴史があるんだなと、はい、また改めて感じた次第です。はい、はい、そして、
はい、
五代目ご当主として、いつもこう親しくお話しさせていただいておりますから、
ありがとうございます。
ついついなんか
親しい笑っちゃってますよ私の顔を見て。こちらの番組はグリーン
コミュニケーション
ですね、
はい、
まさか千鶴と太郎の カフェではありませんよね、この番組は。
そうです、
ね、違いますよね。グリーンコミュニケーションですよ、この番組は。私が出演させていただいてますのはね。
はい、
はい、
あのその5代目っていうのは、
はい、
あのこう後ほどあのそういうこう継いでいくで、あの伝統や歴史を継ぐというお話もあの時間があればあのできたらなと思うんですが、はい、その5代目を継ぐにあたってこう継いでいこうっていうふうにあっさり思うもんなんですかね。
いえいえ、もう紆余曲折いたしました。
はい、
はい、あの現在私、まあ、5代目と言ってますけども、24年前にね4代目がちょっと、はい、亡くなりましたもんで、今から30あの24年前、私が34歳の時にちょっと父親が亡くなりましてですね、あの、まあ、5代目就任していったわけなんですけども、
はい、
まあ、あのたまたまね15歳の高校1年のこの夏休みからお手伝いは、まあ、させられてたというのか、させていただいてたといいますか、
はい、
お手伝いをお肉屋さんとか市場へ赴いたりですね、
はい、
今からもう40数年前ですけども、市場へ行ってお肉をちょっと見させてもらったり、そして帰ってきてはお肉を包んでお客さんに販売したり、あと学生自分はあのすき焼き屋さんでねお運びをやったりとか、は
い、
あのでまあたまたま少しあの学校出てからは東京でちょっと仕事、他の仕、あの仕事もしてたことはあるんですけども、
はい、
まあで帰ってきた時にまあそのちょっと怪我をしたこともあってちょっと、一時、仕事もちょっと止まってた時があったんですね。その時に人生を少し悩みましてですね、
はい、
このままついていいんだろうかという悩みが20代でありましてね、20代半ばで
迷って当然とも言えるというところですよね。
そうですね、人生にね、
はい、
まあ、普通の方ですと大きく2つの自由、選択の自由があるんですけど、何だと思われますか。
選択の自由、
はい、人生で割と大きなあのイベントで、
イベントで、
イベントというかな、
自分自身、わかりません、あのいつも自由に選択しているような気がするんで、
さすが
よくわかんないんですけど、
中さん違いますね、
はい、
あのまず一つはあの職業選択の自由といいますか、自分が好きな、一応一流メーカーじゃなくても大体のこの業界に入ろうという自由なその思いがあって、
はい、
まあ、一流じゃなくても本当小さいお店でもその大体そちらの方角のね仕事に就くことがまあまあできるという自由が一応あります。
選択の自由、一応ですよ、
はいはい、それともう一つは、もう一つ、
はい、
これは何だと思うか分かります。
分かりません。
普通答えられるんですけど、皆さん一つぐらい
何にも分からない、
伴侶、
ほうほう、
一生こう、あのこう一応ね、まあ、2回の人もいるかもしれませんけども、まあ、自分が選んで一生お付き合いする伴侶をね、はい、夫なり、妻であるなり、まあね、あの選ぶ自由があるということなんですけど、私はその一つ足かせがね、
はい、
継がなくちゃいけないという重圧がだんだんひしひしとくるわけですよね、
はい、
それにもうそれと、まあ、ずっと悩んいろいろな人生悩んでた時に、まあ、このなんとなくこの世の中の監視社会の息苦しさももう今から20代には30数年前にはあのだいたい分かってましたから、で日本が嫌いだったんですよね、
はい、
ちょっとそういう意味ではあの、まあ、豊かなバブルが崩壊した頃かな、その頃ですけど、でとうとうですね、あの家出をしましてね、はい、家出をしました。
はい、どうぞ。
あのブラジルの方に一番遠いところ、日本から遠いところへ、
そうですよね、こう地球の裏側っていうか日本のまあチリとかね、は
い、
あの辺りかもしれませんが、
反対ぐらい
本当に南アメリカは、
はい、
裏側と、
そうですね、
はい、
聞いてたところ、
なぜブラジルに行ったんですか。
まず人の性格とかも違いますし、
はい、
民族のねおおよそのね、あのいろんな人がいるわけですけども、あと音楽が好きだったと、開放的な、
はい、
それこそカーニバルとか、そのまあ刹那主義というか、もう今日楽しまなければいつ楽しむのというような考え方とかも皆さん多くいらっしゃるので、
はい、
開放的で、まあ、ボサノバも好きですし、
うん、
そういった意味じゃそのブラジルへねちょっと一人旅で 旦那つてもなく家出をしたわけなんです。
それ25、
27、そうですね、そうです、はい、92年なんですけどね。
つてもなく、
はい、
ブラジルに家で、
はい、向こうで
どれぐらいの期間ですか。
いや、そんなに長くないです。
なぜブラジルなんですか。あの、
まあ、一番遠いところですよね。
あ、遠いから
遠い、はい、そして考え方も
それは分かっていたんですか、事前に。そういう国だっていうことが。
そうですね、
だからという。ボサノバも好きだし、
そうですね、はい、
はい、
音楽の調子もね、いろんな、まあ、その頃音楽好きで世界のワールドミュージックを聞いてたんですけども、なんとなく憧れといいますかね、
はい、
その気質も含めて、うん、そういったのが好きで、
まあ、はい、
行ったわけなんです。
そうですか、
はい、
こうなかなか大変じゃないですか。
いや、大変でしたよ。まあ、ちょっとね、悩んでた時にいろいろ8カ国ぐらいちょっと勉強したりね、
はい、
NHK の8カ国を聞いたりしてたわけなんですけどね、
はいはい、あ、そうなんですか、
はい、
はい、今ギターを持たれました。今だろう歌うのはという、
はい
はい、ご指示がございました。
指示があって、私の
ボサノバが好き、
はい、
そしてきっとポルトガル語も勉強したでしょう、フランス語も勉強したでしょう、
ですね、
まあ、はい、
ですね、
英語も勉強したでしょう、
はい、
その三島太郎さんが、今日はボサノバ、
はい、
一体何、どんな曲。
あのですね、マニアナズカルナバルと言いまして、
はい、
あのカーニバルの朝と。
カーニバル、
本当にカーニバル見に行ったんですよ。
そういう時期ですか。
そうですね、ちょうど2月ぐらいですので。
あ、そうなんですか。
こちら真冬、向こうでは真夏、
うん、
そして12時間、お昼が、ま、反対の12時間の夜、真夜中であるとか、
はい、
そして4日間ほど、まあ、キリスト教の祭典でもありましてね、あのイースターに入る前のシャニックス祭に入る直前のお祭りということで、最後どんちゃん騒ぎして、まあ、みんなキリスト教の方々は、まあ、あの身を慎むというか、入る前のちょっと騒ぐような時期ですね。
あ、そうですか、
はい、
さあ、そしてどんな曲を演奏してくる
か、はい、あのこの曲はルイス・ボンファという方の作曲で、
はい、
映画にもなりましてね、カミュさんが、この映画で、本当はこの映画自体はちょっと悲しい、そうですね、カーニバルをこう控えたリオデジャネイロの、女の子はですね、婚約者がいるんですけど、まあ、たまたま出会った運転手のオルフェと出会ってですね、
はい、
恋に落ちたわけなんですけども、まあ、婚約者の人がいろいろ暴れちゃってですね、結局最後はちょっと悲しいエンディングになるんですけども、
はい、
この曲自体はその幸せな場面で歌われてた歌なんです。
なるほど、
はい、でこのルイス・ボンファはギタリストであったり歌も歌ってる方の曲なんですけどもね、
はい、はい、お願いします、
はい、それではマニアンド・カルナバール。 田んぼにたまにゃなびだ馬のバカンサ簡単そうだけど進む前ポイザーシャウェウンジヤエンキビラダスコダスメビオラキソデアモプロコロbeijos perdidos nos labios te cantando mi corazón alegría por tu tan feliz da ña ña disamor ありがとうございます。
いや三島さんすごく練習の時より素敵でした。
ありがとうございます。
で黒いオルフェは、はい、映画のこうご覧になった方も多いし、はい、この名曲ですから、
はい、
ご存知の方も多いと思うんですが、
はい、
このボサノバで言えば私ジョアン・ジルベルトを探せっていう、
はい、
ドキュメンタリー不思議な映画を3、4年前に見たことがある。
見られますか、はい、そう神様とボサノバの神様と言われたジョアン・ジルベルトですね、
はい、
あの方も名曲が本当にたくさんあるんですけども、
三島さんがこのラジオカフェの、はい、20周年の記念のこう生放送の時に、
はい、
夜に歌ってらっしゃるの私聞いたような気がするんですが、
ガロータド・イパネマですね。イパネマの娘ですよね、
はい、
本当にアスラとジルベルトなども英語で歌ったりものすごく世界的にヒットしたイパネマの娘ですね、
は
い、
あそうですか。
ジョアン・ジルベルトの、はい、
10年くらい、行方が分からなかったというそういう人はひょっとしてあれが本人じゃないかってい う, こうそれをいろんな方が探すっていう、
はい、
よく分からない映画だったんですが、
あそうなん
だかこう、はい、心がこう惹かれる、
はい、
不思議人生を考えるっていうなんか不思議な映画でした。
ああそうなんですね、
はい、さあ、その、はい、太郎さんは、
はい、
三島さんは、
はい、
ブラジルに行かれて、はい、何をこう得て、
そうですね、
日本に帰られたんでしょうか、
はい、まあ、日本が嫌いでね、出て行ったんですけども、うん、いろんなことがあったわけなんですけども、
はい、
ただやはりですね、まだまだバブルが弾けたといえども日本は豊かで安全な、が、まあ、我々生きている、まあ、国民としてはね、国民や住んでいる人にとってはあるんですけど、はい、もう危険、まず生きることが大変です、ブラジルでは、
はい、
というのが、まだまだ発展途上国といいますかね、そういった国でしたので、まあ、国でしたと今だいぶ変わりましたけども、ですのでまず不労者といいますかね、
はい、
仕事がない人、失業率は失業率 50% 以上で、本当に
その当時
そうですね、
はいはいはい、
電柱みたいなところにみんな、まあ、やや向こうの方、黒人の方々が職業なく物乞いしたり倒れてるんですよ、
はいはい、
いつ着た服か T シャツか短パンかわからないドロドロの服で、みんな街中もリオだろうがサンパウロだけたくさんいるんですよね、
今はだいぶこう改善されて、
多少ね改善されたと言われてますね、
はい、まあ、そういうこう安全かどうかというところは注意していきましょうっていうところはまだまだ、
そうですね、経済的なそういったものは徐々に、整っているというお話は聞いていますが、
そうですね、そして、
はい、
そういうブラジルだったと、
はい、
で日本に帰られて
それを見てね、
何を、
そうなんですよ、
はい、
そのブラジル見た時に生きることにまず大変だということに向こうで目の当たり、はい、目の当たりにしましてね、いやと、まあ、いろんなアマゾンの近くのベレンや アマゾンの奥地のマナウスやサルバドールとかいろんなところへ、はい、まあ、危険な目もたくさんスリ集団に会いかけたりとかあったんですけども、うん、いや僕はアマちゃんだったなと、何を言ってるんだと、人生で選択とかそんな問題じゃないものを見ちゃってですね、
そして生きること自体が大変なんだと、
そう安全性とか、はい、その街中での危ない危険度とかで、まあ、多少ね外息苦しいところはあるかもしれないですけど、日本の良さがやっとちょっと目が開いてきて、
よかったじゃないか、はい、
と思いましたね、
はい、
でまあしばらくしてちょっとお金も尽きたからですね、もう日本にもう数ヶ月はすぐ帰ったわけなんですけども、
よく無事に帰られましたという側面もありますよね、まあ、
そうですね、おかげさまで、まあ、危険だと聞いてたので、まあ、ボロボロのズタ袋みたいな感じで行ったから、はい、さほどは狙われなかったけど会いましたけどね、
あそうです
か、まあ、次の年も実は行っちゃいましてね、はい、
あそうですか、
まあ、サンパウロのカーニバル、皆さんがお金、オーディエンスが金払うところの僕の知り合いがね、はい、京都で帰ってきた時に1回目行った後に知り合いになったことが、うん、日泊毎日新聞の社長さんを知ってて、
はい、
でカヌバに踊りダンサーで参加したことはありました。93年、
あ
踊りました。でも大会で1回戦でちょっとこういっぱいこの衣装を着てね、白い衣装とか星のマークの衣装を着て踊、もう練習を日本で少しやって、現地で現地の方々と本格的に練習して、
五代目三島太郎さんのご努力のお話を、はい、あの残りでちょっとしていただきたいんですが、
そうですね、
残り2分です、
はい、まああのね、本当に
カニバルで踊ったっていう話で、
そ
う、っていう、
そうあのね、常識を外すというか、自分の頭の中を、
はい、
うん、一つ小さいんですね、本当考え方って、もうあの学んだことでしか発展できないということから、やっぱりブラジル行って、
はい、
とんでもない裏側といいますか、反対側のことや考え方とか、はい、新しい自分というのは小さい存在だな、
はい、
とか思いまして、
はい、
それは今でも僕の生き方、もしくは、まあ、経営といいますかね、うん、商いをしている上で、一つのことに偏らずに、そして人の話も自分の話は、自分の方針は持つのは大事ですけども、
はい、
他の全然違う真反対の考え方も必要だなと認める、そういったことが必要だなと思いました。自分の考えまだまだひょっとしたら凝り固まってて小さいかもしれないのですけど、はい、でも自分というものを持ちないと、やっぱり方針とかね、はい、これは譲れないとか、そういう意味じゃそういった経験が生かされるように、物事を常にちょっと右も左も上も下も裏も表も内側も外側も、常に考えるようにしております。
そうですか、
はい、するように努力は、まあ、すぐ、ね、固まっちまうので、
はい、
そういう普段からそういう感じで、まあ、責任を持ってねやらなくちゃいけませんから、まあ、150まで生きる気でおりますんでね、私が、
あ、はい、
まだ 2,3 倍ありますんで
大丈夫、
松岡さんと一緒にね、
わかりました、
またこの千鶴と太郎の放送局ですか、こちら頑張って第2回目第3回目お声が変われば参加しようと思います。よろしくお願いしますね、
はい、
千鶴さん、
はい、わかりました。さあ、三島さん、三島って皆さん行きたいなとこう思っていらっしゃる方、こういう方が5代目ご当主でいらっしゃいますので、ぜひ試しに行ってみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。